ポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは、24時間ご意見対応型のラジオ番組です。辛坊さんへのニュースに関する質問や、今日の放送を聞いての感想、明日の放送で扱ってほしいニュースなど、24時間受け付けています。あなたが番組を聞いたタイミングでメールを送って、感想やご意見をツイッターでつぶやいてください。お待ちしています。
2月25日木曜日、多くの企業で給料日の今日、時刻は午後3時半を回りました。FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで冒険心あふれる辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
いやー、あのですね、こんなことを申し上げるのはいかがなものかとも思うんですけども、はい、私ですね、今日のお昼ぐらいからですよ、地球が左回転でぐるぐる回ってるんですよ。いわゆるめまいってやつですかね。
大丈夫ですか。
私ね、1年に1回ぐらい、まあ2、3年に、ひどいやつは2、3年に1回なんですが、立ち上がれないぐらいのめまいになることが
あって、なんか一度ありましたよね。
そうそう、時々言うでしょ、で、割とね、体調はそんなに昨日申し上げた通り悪くないんですけども、すっげえめまいがしてですね、それがね、いろんな回る回転軸が3つも4つもあるようなめまいもあるんですが、今回のめまいはですね、単純に左回転にぐるぐる回るんですよ、地球全体が。
そんな感じがわかるんですか。
いや、地球全体が左回転にぐるぐる回ってですね、ああ地球の自転を感じてるのかしらとか、あ宇宙の力が俺に、
いやそれでね、
大丈夫じゃないんですけど、大丈夫じゃないんですけど、今日は飯田君も休みだから、
そうなんです、
ついでに休んでやろうと思ってですね、
やめてください、そういうこ
と一瞬思ったんですが、このタイミングでやめるっていうか休むとですね、なんかいろいろ憶測を呼ぶような感じがしませんか。
どんな憶測ですか。
例えばですね、今週私だから今週末読売テレビの番組がいくつかあるんですけれども、先週の土曜日ぐらいから一個ずつぐらい終わっててですね、今週末に2つぐらい終わるわけですよ、おいで1個は完全に生放送なんで、このタイミングで週末に向けて全部休んで最終回休みっちゅうわけにいかないでしょ、これ。
そうですね、
最終回だけど、その可能性がないではないのが2つ最近リスクがあって、この間お話ししたように東北取材に行くために PCR の検査をしたって話はこの番組で やりませんでしたっけ、やりましたっけ、
するっていう話を、
するっていう話、あれは無事めでたく問題なかったんですけど、あれで問題あったらそれでもう ねテレビしばらく出られなくなりますし、で今回のめまいも結果的にしばらくしたら収まったんですよ。
よかったです。
で、収まったって言っても完全に収まってる感じじゃないんですが、まだちょっとくるくる回ってるような感じはするんですが、でもこれはもう私にとっては2、3年に1回の恒例行事なんで、で、もしかすると、ちょっと血圧が上がってんのかなとか思ったりなんかしてですね、調べてみたんですが、そういうわけでもなさそうだし、あと一つ考えられることとしては、花粉症の薬飲み始めてるので、その影響が出てんのかなとかね、いろんなことを考えるんですけれども、わかんないです。でも今のところちょっと今日は落ち着いてるんでね、皆さんやっぱり体調気をつけてくださいね、本当に。
マシンボさん無理せずにね、今日もね。
え、じゃあ休んでいい。
いや無理せずなんだけど頑張ってほしい。
いやいやいや、どっちなんですか。
両方です。
みんなそう言うんだよね、無理しないでいいですよと。お、そう、じゃあ休むわって言うとさ、とかいう話で、
おとなしめにやっていただいてもいいですよ。
いやいや、おかしいでしょそれ。おとなしめにできないでしょそれ。昨日なんかね、よく寝られた上にですよ、よく寝られた上に、税務の申告もちゃんとやってですよ、
そうそう、
すっきり爽やかで、税務の申告、
税金の、税務関係のお話で続編があるっていうのを。
いや、その続編なんですけどね、この続編の話は面白くない上に、ちょっと言っていいのかどうなのかっていうのがちょっと一瞬考えちゃってですね、振られたらどうしようかと思って、今日はもうそれスルーしようかと思ったんだけど。
そうなんですか。
でももう昨日と同じで、もうここまでモーションを起こして喋らないと、聞いてくださってる方に失礼じゃないですか。
まあ気になっちゃいますからね。
ちょっとね、これ長い話なんですよ。 長い話ですが、まあ3分もあれば喋れるかなって言って、3分で喋り始めて3分で終わった試しがないですね。
うん、そう思いました。
これは私もね、経験があるわけですよ。
はい、
結婚式の打ち合わせ、最近さすがに私も結婚式の司会はやらなくなりましたけど、今から30年ぐらい前までは、割と結婚式の司会頼まれてやることもあったんですよ。はい、それどころか、会社の先輩に、頼まれてですね、結婚式の司会紹介会社みたいなやつが関西にあって、勘弁してほしい。正直私勘弁してほしいよなって、そういうの向かないから断ろうと思ったんですけど、会社の先輩にぜひって言われてですね、まあ一時期そういうのをやってたことがあって、だから全然見ず知らずの人の結婚式っていうのも何回か経験はあるんです。でそういうのって非常に困るのは、どういう人か分からないですよね。
人柄がね、分からない
と、ね。で、まあ、一応打ち合わせってやつがこうあるわけですね。で、まあ、その当日会場でこういろいろ話をして、で、それから喋るっていう人が私のところ、司会のところに来るわけですよ。で、司会のところにいらっしゃって、どのぐらいの時間ですかって言うから、予定では3分になっておりますって言うと、分かりました、3分、僕の話は短いですからって言って喋り出して、3分で終わった人は一人もいないね。
確かにそうですね。
一番ひどい人は1時間喋った人がいるからね。
1時間ですか。
そうするとね、結婚式の全部のスケジュールぐちゃぐちゃになるんだよ。
そりゃそうですよ。
だけど、ね、これが、まあ、縁も竹縄になってきて、ね、大体結婚式っていうのは、主賓の挨拶が新郎側、新婦側あって、ケーキ入刀等あって、まあ、その前に仲人さんの挨拶は昔ありましたけど、最近あんまりなくなりましたけど ね、そもそも最近昔ながらの結婚式みたいなやつが世の中にあるのかっていう問題はありますが、まあ、ケーキ入刀がありますね、で1回目のお色直しにどなたかいらっしゃる、ね、新婦さんいらっしゃるじゃないですか、こっから後のスピーチで長い場合には司会が介入して切れるんですよ、割と、まあ、ざっくばらな雰囲気になってますから、だけど問題はケーキ入刀までの主賓挨拶でこの主賓のスピーチが長いのは、これはね、司会の腕では切れないですね。
手も足も出ないですね、
どうにもなんないですよね。つまり、まあ、友達みたいなやつが出てきて喋ってる時にはこっちが司会が積極的に絡んでいって短く収めることは可能ですけど、主賓挨拶でマイク渡しちゃったらもうこれ途中で介入できないわけですよ。ほいでね、今日のスピーチ何分ですかって3分予定しておりますって言った親父が1時間も喋られた日にはさ、もう後ろから司会のところにホテルの人がとにかく早くしてください、次のやつがありますから早くしてください、
司会に言われてもね、
いや次のそうそう司会に言われたってこのおっさんとこ行けよでおっさんに、まあ、大体こういう時には、会場のホテルの人がメモみたいなやつをそろそろ割れメモっていうのを持っていくんだけど、余計そうするとね、素人さんは焦っちゃうわけですよ。
で、
なんか無理やり話まとめようと思えば思うほど話が横にそれていって、そう、永遠に終わらない。私なんか結構ね、そういう意味ではキャリア積んでますから、このおっさん今メモ回してそろそろ終われってメモ回すと余計長くなるから、とにかく余計なことしないでくれと思うんだけど、ホテルの人はそんなことわからないから、平気で介入してですね、墓穴を掘るということがあるわけですが、私のこの番組のオープニングスピーチも非常に似通ってまして
分かってるんだったらどっかでまとめればいいじゃないですか。
違うんですよ、この税務署の話はできることならあんまりしたくないなという思いがあったんですが、まあ、簡単に言うとですね、ちょっとね、これかなり遡らないとわからない話なんですけど、私今ですね、株式会社大阪総合研究所というところを主催しております、で実はこの株式会社大阪総合研究所を作るに至ったいきさつがいろいろあるんですけども、理由の一つは、テレビ局、その今週末で番組がほぼ終わる、まあ、完全に終わるわけじゃ実はないんですよ、先週末取材行った放送分がもうこれ3月にずれ込みますから、3月に入ってもお付き合いはするんだけれども、だけどまあ一旦はその生放送に関して言うと多分ね、今週末の土曜日が最終回になると思うんですが、私がこの会社を辞めた時に、まあ、正直タレントとしてフリーでこの商売はやるつもりがなかったということと、それからもう一つ自己決定権を人に握られるのが嫌だということでプロダクションに入らなかったんですね、でプロダクションに入っていたら例えば今回みたいに突然テーブルひっくり返してちょっとヨット行きますから辞めますって言えないじゃないですか。
そうです
ね、やっぱり自分のことを自分で決めるためにはできるだけそういう組織に所属しない方がいいと思って、だからプロダクションに所属しなかったんですよ、だけどプロダクションに 所属してないと、大手の有力プロダクションのタレントだと、週刊誌がそうそう簡単に悪口書いてこないんですよ。あいつら卑怯ですからね。本当にいくら書いても大丈夫なやつしか書かないわけですよ。私なんか個人でやってますから、もう書き放題でインチキもデタラメも全部嘘みたいなこと、平気ででっち上げる。いいか、これまた話よこそれてくわ。
時間がかかっちゃうから。
はい、わかりました。はい、まあ、それで、で、なんで会社、じゃあどうするかっていう、はい、と思ったんですけど、読売テレビがですね、申し訳ないけれども、これいろいろ労働法制が厳しくなっていて、個人の人間を雇うわけにいかないんだと、個人契約ができないんだと、そうするとプロダクションに入ってもらうか、あるいは事務所を作ってもらうか、どっちかしか解決方法がないって話になった時に、はい、で最終的にじゃあまああと1年ぐらい番組やりましょうかっていうようなことの流れの中で会社法人を作ったもんですから、法人の決算っていうのが毎年来るんですね、はい、で法人としても税金払うと、でそこから法人から給料もらいますから、個人の所得としても税金に払うと、だから個人としての税金申告は例年ですと2月15日から3月15日、今年は1ヶ月間コロナの影響で伸びましたんで、2月15日から4月15日までに個人の申告をするんですが、法人って自分で決算時期を決められるんですよ。で、うちの法人は3月末が決算期限なんです、はい、で3月末が決算期限だとすると、大体5月ぐらいに1年間の決算書を税務署に届けを出して、法人税いくら払いますっていう、そういう話になるんですが、うん、今年は太平洋横断があるもんですから、そのちょうど時期に私日本にいないと、人に任せてもいいんだけど、やっぱりちょっとこれ自分でやりたいという思いがあって、はい、なんとかここで太平洋横断行く前に法人の決算もしておきたいという思いがあったんですが、はい、うん、これが、まあ、ありがたいことにと言うべきか何と言うべきか、読売テレビの番組が基本一部後ろに3月にずれ込んでますが、おおむね2月で終わるということになると、読売テレビからのテレビ局からの支払いというのが3月年度末までに間に合うんです。でいつもなんで5月に決算がずれ込むかというと、年度末までの締めのいろんな出たり入ったりするお金がやっぱり4月にずれ込むんで、それをこう集めてからじゃないとなかなか決算やりづらいっていうのがあって、で5月にずれ込んでいたんですが、はい、今回はそういう意味ではテレビ局関係 の、 請求書その他、まあ、支払い証明みたいなやつがもう年度内で全部片付きそうだから、うん、なんとかなりそうだなと思っていて、で関西でやってる2つのラジオ局も、実はこの関西でやってる2つのラジオ局は間に人が入っていて、その人が割と差配してくれるんで、ごめん申し訳ないけど、これに関して言うと3月年度末までにそういう事情なんで、支払いその他も全部やってくれって言うと、これで全部クリアできそうなんですが、唯一その中で残ってるのが日本放送の支払いだけなんですよ。
あ、そういうことですか。
はい、だからこれをラジオで言うような話ではありませんけど、そういう事情がありますので、はいはい、なんとかそのあたりの経理関係の処理を3月年度末までに終えてくれると、4月の頭法人の決算をして税金気持ちよく払った後で太平洋横断に行けるので、どうぞ増山さんのお力でよろしくお願いいたします。
私の力では何ともなりませんね。
経理に言っといてください。お願いします。
分かりました、は
い、ほらね、最終的に聞くと本当にどうでもいい話だったでしょ。
そうですね、これは
むしろさっきの結婚式の、さっきの結婚式の司会の話の方がまだちょっと面白かったかもしれないですけど、ほらね、本体の話よりも脇道の方が面白いことがあるわけですよ。
そうですね、勉強しましたよ、はい、
まあ、
この数ヶ月で、はい、じゃあ今日も株と為替の値動きからお伝えしていきます。今日の東京株式市場、日経平均株価大幅反発しました。昨日と比べまして496円57銭高い3万168円27銭で取引を終えまして、3万円台の大台を再び回復しました。金融緩和が長期化するとの見方から、前日のアメリカ株式相場が大幅に上昇して円安ドル高も進んだことで、東京市場でも幅広い銘柄に買いが入ったということです。で、為替相場は現在1ドル105円90銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと40銭ほど円安になっています。さあ、辛坊治郎ズームそこまで言うか、この後3時台のニュース解説コーナーズームオンでは、総務省の接待問題、山田真紀子広報官が国会で陳謝というニュース、 4時台は世界最速ペースでワクチン接種が進むイスラエル、それを可能にする秘密とはということで、現地にお住まいの山森美香さんにお話を伺います。5時台は GoTo トラベル再開する場合は補助上限を削減か、こちらのニュースにズームします。番組ではラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。メールは zoom@1242.com。 番組を聞いての感想、それから辛坊さんにね、対する質問、反対意見、賛成意見、何でも結構です。ツイッターでつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています。
飯田浩司の OK 工事アップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日夕方から今日にかけてのニュースを1分間で紹介するズームフラッシュです。新型コロナウイルスのワクチン接種について、菅総理大臣は昨日、65歳以上の高齢者は4月12日から接種を開始すると表明しました。しかし当初はワクチン数が限られるため、本格化するのは26日以降となる見通しです。 IOC 国際オリンピック委員会の責任者が、東京オリンピックの海外からの観客受け入れについて判断は4月の終わりが適切な時期だと思うと述べました。愛知県の大村秀明知事のリコール運動をめぐる不正署名問題で、愛知県警は昨日、容疑者不詳のまま地方自治法違反の疑いで各自治体に保管されている署名簿の差し押さえを始めました。2019年の参議院選挙をめぐる大型買収事件で、公職選挙法違反の罪に問われている元法務大臣の河井克行被告の弁護団が昨日、5回目となる保釈の請求を行いました。人事院は今日、就職氷河期世代を対象にした国家公務員の中途採用試験で199人が合格したと発表しました。申し込み者数は1万943人で、5619人が受験したということです。自動車メーカースズキの鈴木治会長が6月に退任し、代表権を持たない相談役になることが分かりました。現在91歳の鈴木会長は40年以上にわたって経営のトップを務め、インド市場をいち早く開拓するなど、スズキを世界的な自動車メーカーに成長させました。
そうなんですよ、日本に住んでるとあんまり認識ないですけども、スズキの車ってインド行くとすっごい走ってますよ。まあ、パッと街を見たときに、そうですね、前回インド行った時の印象でいうと2台に1台ぐらいスズキの車ですね。そのくらいインドでスズキは売れてますが、
東南アジアとかも多いですよね。
あ、東南アジアも多いですね。ただまあインドは突出して多いですけどね、はい、でもね、昔やっぱりね、インドの車ひどかったんですよ。もう排気ガス黙々で、インドの環境汚染の相当部分が車だった時代があるんですね。私が一番最初にインド行ったのはもう40年近く前ですけれども、その頃のインドの環境汚染ってとんでもなかったですが、まあ、このあたりスズキのおかげで空気きれいになったねっていう感じもきっとね、 あると思いますよ。やっぱ日本の軽自動車ってよくできてますから、私自慢じゃありませんが、初めて乗ったのが 360cc のスズキのジムニーですからね、ジムニーの第1号機です、一番最初のスズキのジムニーに乗って、で私ね、車遍歴ちょっと変わってましてね、軽自動車とスポーツカーをだいたい交互に乗るんです。あのちっちゃい車基本好きなんですよ。でしばらくスポーツカーみたいなやつ乗ってると、無性に軽自動車に乗りたくなって
懐かしくなってきて、
スズキのジムニーだけでもね3台、
あ、そうなんですか。
はい、一番最初に買ったのは中古車でしたけども、あと2台 2台新車で買って、直近で言うとスズキのハスラーっていう、これ人気の軽自動車に乗ってた時代もありますからね、うんうんうん、はい、まあ、日本の軽自動車本当によくできてますが、それを引っ張ってきたのが91歳の鈴木さん。何回か引退しようとされたんですが、この人は引退しようとするたびに後継者として指名した人が亡くなったりですね、あるいはそのなんか環境関係の不祥事みたいなやつが出たりで、それトップ関係ないだろうって話でも、やっぱりトップが責任を取らなきゃいけない。ふっと気がついてみたら、この鈴木さんという現在91歳の方が中心でずっとやり続けるという形になって今に至ると、そういう話ではあります、はい、さて、大村知事のリコール問題なんですが、これ実は報じられてからすごい気になっていることがあって、
はい、
これね、バレた発端というのがどこにも今のところ報じられてないのかな、私が知らないだけなんだろうか、
はい、
そもそもね、これリコール成立してませんから、成立しなかったリコールに関して言うと、そんなにその名簿が精査されることもないだろうし、精査されて問題が出てくるまでにかなり時間がかかると思うんですが、今回ものすごい初期の段階で名簿に不正があったって話が出ましたよね。だからかなり組織的にこれが行われていて、その組織的にやっていた関係者の誰かが表にわざと出した感じがしますね。そうでなかったらこんな短期間にね、この話がここまで出てくることはないだろうと思いますが、まあ、いずれにせよとんでもない話ではありますので、徹底的に捜査してほしいなと思います。さて、新型コロナワクチンのこの接種問題ですけれども、基本的にいろんなことが分かってきました。私だけじゃありませんけどね、ある程度分かっている人はみんな懸念していたことがやっぱり現実の問題として出てきたのは、それは副反応でもなく、打つための医療体制でもなく、何かというと、そもそも1億2500万人の日本国民、まあ、子どもは打ちませんから、まあ、1億人として、1億人に短期で打つほどのスピードでファイザーのワクチンが日本国内に入ってくるのかっていう話なんですが、案の定と言うべきか。一番最初、これずっと報道されてた話で言うと、3月末までに当初は370万人、希望者が増えたっていうんで今470万人と言われてますけれども、はい、医療関係者に打ち終わって4月から高齢者に打ち始めて、4、5、6、3ヶ月で3600万人の高齢者に打って、7月以降、これタイミング的には7月以降とは言われてませんですけれども、まあ、高齢者3ヶ月かけて打つということになると、当然4、5、6だと次7月ですよね。それ以降に一般の人の接種が始まるって、うん、はい、これ散々報道されてましたが、現実に、明らかになったのは、まあ、一部の週刊誌等々の先々週ぐらいにもうワクチンなんか何十万人分しか入ってこないんだって一部報道がありましたけど、それはもう完全にデマだったというのが明らかになりつつありますが、さは去りながらどのくらいの量が確保できているのかというと、うん、
はい、
3月にワクチン2000箱が届くという見通しを河野大臣は明らかにしました。3月に2000箱の中に一体どんだけのワクチンが入っているかというと、234万回分で、1人に2回打つとすると、3月に届く2000箱で打てるのは117万人なんですよ、
うんうんうん、
打たなきゃいけない医療関係者は470万人です。
で、
確保され、3月に確保できているのは117万人分ですから、全然足んないわけですよ。で、まあ、従来の報道で言うと、3月末までに医療関係者打ち終わって、4月以降は高齢者に打ち始めます。ところが政府としてはですよ、4月以降高齢者に打つとみんな思い込んでるわけですね、
うんうん、
となると4月以降高齢者に打てませんという言い方をすると、公約違反だって大騒ぎになりますよね。当然どういう作戦を立てたかというと、ぬるっと、高齢者には4月12日から打ち始めます。そうするとなんとなくほら、今までの公約に合ってるようなイメージがするじゃないですか。だけどあれ、3月末までに100万人しか確保できないのに、医療関係者だけで470万人もいるのに、医療関係者打ち終わんねえじゃん、とこう思いますよね。で、そのあたりはどう言ってるかというと、4月には医療関係者と高齢者を並行して打ちますと。そういう逃げか、と。で、4月以降どのくらい入ってくるか今見通し立ってないんですね。これもう誰かの責任だと言って、それをここで上げつらうつもりは ありませんけれども、ただ今皆さんが、まあ、ラジオを聞きの皆さんや毎日新聞を読んでる皆さんがもう散々報道されてるスケジュールでそのタイミングで自分のところにワクチンが回ってくるだろうなと思ってる人が大半だと思いますけど、大方の方だと思いますけど、現状入ってきてるワクチンの輸入のスピードから言うととてもじゃないけど、
難しいです
ね、こんなもん一般の人に回ってくるのは年内でもどうかっていうレベルですね。むしろ
辛坊さんは高齢者ですけど海に行く前に打てますかね。高齢者って言うな。高齢者の辛坊さんは海に出る前に打てるのかな。
まだ高齢者じゃありません。一応制度上は今年の4月以降高齢者なんですが、多分っていうか無理です。12日以降でしょ。私4月の11日が誕生日なんですが、基本この誕生日当日かその前ぐらいにはもう出発する予定ですから。
おう、そうなんですね。
はい、です。
残念でした。
あ、この話まだまだ続くんで、この後のコーナーか明日か、あ、明日ないわ。明日ないよね。
この後のコーナーできればね。明日ないですよ。
わかりました、はい。はい、来週には必ず。
はい、ズームフラッシュでした。
飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
2月25日木曜日、時刻は午後4時を回りました。日本放送から辛坊治郎と
増山さやかでお送りしています。さあ今日は木曜日ですけれどもね、飯田アナウンサー休暇を取っておるのでいるのでお休み中です、メールご紹介していきます、はい。前にもねいただいたんですけど、前に沖縄の浜辺で出会ったがたいのいい兄ちゃんですということでね、はいはい、来ています。ラジオで結婚をお祝いしていただき、無事に結婚式が終わったのでそのご報告です。
以前、ね、おめでとうございます。よかったね。
しんごさん GoTo ででしたっけ、沖縄行かれた時にね。
そうそう、沖縄の海岸でね、声かけていただいた時に、うん、これ目線があったから殴られるんじゃないかと思って警戒したらいい人だったという
そういうエピソードがありました、はい。で実はその結婚式に事件がありました。
何ですか。
乾杯をお願いしていた方に直前で断られてしまったんです。
あらまあ。
で断られるきっかけとしては身内の不幸などはよくありますが、その時言われたのは愛病、猫のね体調が良くないからと断られました。結婚式っていろいろとエピソードがありますね。辛坊さん、結婚式の思い出はありますかっていう。
結婚式の思い出ですか、はい、ありますね。結婚式の思い出を語るとね、うん、本が一冊かけてしまいますが、
そんなに
自分の結婚式の思い出じゃなくてやっぱりね、うん、まあ、ここだけの話よ。ここだけの話だけど、はいはい、ですね、ほら、先輩に、無理やり言われてですね、ホテルで結婚式の司会をやらされてたって話をしましたよね。はいはい、ホテルで打ち合わせを必ずするんですよ。まあ、公演ってすっごい楽なのは、公演っていきなりって喋るだけで済みますけど、結婚式の場合は、必ず綿密な打ち合わせがいるんですね。だから3時間の結婚式にはやっぱり3時間の打ち合わせが、新郎さん新婦さん来ていただいて、いろいろこう根掘り葉掘り、特に職業で結婚式の司会をするとなると何にも予備知識がないですから、それでお話を聞くじゃないですか。そうすると、まあ新郎さん新婦さんをこう2人目の前にして3時間の結婚式の打ち合わせを3時間ぐらいやるわけですよ。そうするとね、もう今だから言いますよ、もう30年以上前だから、これも時効でごめんなさいね。
時効の話ばっかり。
わかります。その後の2人の運命が
どうなるか。
うん、うわこれはもたんと思ったケースは、その後そうやってやり取りが始まったら、まあお互いにこの連絡先公開して年賀状のやり取りなんかが始まることもあるじゃないですか、はいはい。でこのカップルは多分無理と思ったら、はい、何年か経って、どっちかから新婦さんから別れましたっていう報告のお手紙、おはがきが来るというようなことが相次ぎましてですね、
はい。
まあ、 件数は少ないですよ。私が大体結婚式の司会やったところは大体皆さん幸せに暮らしてらっしゃいますが、一般論として結婚式の司会をやるんで新郎新婦さん目の前にして3時間打ち合わせをしていると、このカップルがどのくらい持続しそうかは肌感覚で分かりますね。あれは、
それは辛坊さんが、あ、もうここっていうポイントあるんですか、これはちょっと難しいだろうなっていう見極める。いや
だから何かそのね、必ずこれを言った時には別れるとかそういう話じゃないんですよ。そこはもうね、
雰囲気
なんというか、伝わるんですね。
いや、だ怖いですね。
ビンビン伝わりますよ。
怖いです。
絶対無理っていう。
怖いですね。
絶対この二人うまくいかないわって思っても、職業結婚式の司会はやらないわけにいかないわけですよ。
嬉しいでしょ、ちゃんと。
ね。末永い幸せの第一歩で、ケーキ入刀ですみたいな、ほら、まあ。結婚して最初にされる夫婦共同の作業ですみたいな定番のコメントあるじゃないですか。
はいはいはい。
ね、いや、まさに腹の中では3ヶ月かなとか思っていても、
やった、そうなんですか、わかるんだ。
いや、多くは皆さん幸せに暮らしてらっしゃいますが、
そうですよね、
そういうケースもあって、でそういうケースは大体わかるということを申し上げたいわけでありました。
まあ、でも辛坊さんがね、お会いしたこの沖縄のがたいのいい、
この二人は ね、いいカップルでしたよ、本当に、
ね、
本当に素敵なね、だって私ね、そのがたいのいいあのおっさんお兄ちゃんの方は全然気にしてなくてですね、はい、わ、綺麗な奥さんだなと思って、綺麗な奥さんだなと思っていたら、その奥さんが近寄ってくる横にがたいのいい兄ちゃんがいて、ね、うわまずいと思って、これは絶対まずい。
エピソードね、覚えてる黒助さんっていう方もツイートしてますけど、辛坊さんがその奥さんの水着を舐めるように見ていたっていう、
舐めるように見てませんよ。それか、話だんだん大きくなってますよ、それ。
まあでもね、雰囲気のいい方たちだっていうことでね、
はい、
おめでとうございます。
おめでとうございます。
本当に、さあ、メールまだまだお待ちしております。 zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。
飯田浩司の OK 工事アップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、この時間に特集するのはこちらです。世界最速ペースでワクチンの接種が進むイスラエル、それを可能にする秘密とは。新型コロナウイルスのワクチン接種が世界各国で進む中、先日日本の遅れ具合が国会でも問題となりました。17日にワクチンの接種がスタートした日本ですが、そのスピード感は主要7カ国 G7 の中で最も遅く、一番早かったイギリスと比べるとおよそ2ヶ月の遅れとなっています。こうした中、世界最速ペースでワクチンの接種が進むのがイスラエルです。なぜイスラエルは群を抜くペースでワクチン接種が可能なのでしょうか。さあ、この時間はイスラエルにお住まいの日本人山森美香さんにお話を伺います。
あ、山森さん、
はい、こんにちは、山森です。
いや、
よろしくお願いします。
いや、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
これ今あのイスラエルと電話がつながってるわけですか。
はい、
はい、つながっています。
いやそれって今更びっくりするような話でもないか。だけどなんかすごい感動しますね。だって
そうですか。
イスラエルって遠いですよね、結構。
そうですね、あの直行便がまだないので結構時間はかかりますね。
私一回だけ行ったことありますけども、まあなんだか結構遠かったようなイメージはありますが、はい、あのちなみに山森さんってイスラエルに今お住まいなんですよね。これあの、はい、なんでイスラエルにいらっしゃるんですか。
話せば長いことながら、私も30年ぐらい住んでるんですけれども、もともと大学の専攻がですね、古代イスラエル史だったんですね。
古代イスラエル史、
はい、それでこちらに1年間博士課程で留学してるときに今の夫と会いまして、イスラエル人なんですけれども、
はいはい、
それで、まあ、結婚して今ここに住んでいます。
はあ、ものすごくセンシティブで立ち入ったことを伺いますが、はい、そのイスラエル人の方の夫ということは、ご主人というか夫はユダヤ教徒だと思うんですが、
はい、夫はユダヤ人なんですけれども、ユダヤ教徒と言われるのがすごく嫌で、
そうなんですか。
宗教は信じていないユダヤ人です。
はあ、確かユダヤ教って母系かなんかですよね。
そうなんです。だから母親がユダヤ人だともう自動的にユダヤ人に登録されるので、信仰を持ってるか持っていないかっていうのはあまりそれは関係なくユダヤ人です。
なるほど。となると山森さんの、はい、これまた立ち入った話ですけど、山森さんの配偶者がイスラエルに、はい、まあ、住み始めたきっかけっていうのは、そのお母さんの世代でイスラエルに、まあ、ある意味戻ってきた感じですか。
夫の母がエジプトのアレクサンドリアから若い時に移住してきました。建国と同時に。
ああ、イスラエル建国とともに渡ってきた方の、まあ、要するに 2世というか2代目っていう位置関係ですね。
まあ、そうです。はい、建国時にいわゆるアラブ諸国に住んでいたユダヤ人は、まあ、ちょっと住んでいられなくなって、みんなイスラエルに来ました。
なるほど。今テルアビブですか、お住まいは。
住まいはテルアビブから列車で30分ぐらいのところなんですけれども、職業はテルアビブ大学で日本語を教えております。
なるほど。まあ、多くの一定世代以上の日本人はテルアビブと聞いた瞬間に自動小銃の乱射事件を思い出す人多いと思うんですけども、
はいはい、
ただ私がテルアビブ行った印象で言うと、これまたあんまり日本人の意識には低いと思うんですが、地中海の一番東側のところですごくいいとこですよね。
はい、リゾートっぽい海岸ビーチがありまして、ヨーロッパから観光客もたくさんいらっしゃってました。
そうですよね。なんか位置関係で地中海の一番東に面してるっていうイメージ持ってる日本人は少ないかもしれませんけど、まあ、古い時代のヨーロッパのなんていうか中心ではないけど東の端なのか文明の中心なのか、まあまあある意味、行ってみないと分かんないっていうところではありますよね、はい、ここ。
そうです。いろいろ複雑な国でして、文化もいろいろありますし、リゾートから歴史までいろいろお楽しみいただけるかと思います。
いや、そうなんですよ。私ね、いろんな方にどこを旅行行ったら楽しいですかって言われて、いや、やっぱり一生のうちに一回ぐらいイスラエルは行って、まあ、イスラエルもエルサレムの3つの宗教がこう、せめぎ合ってる場所っていうのは見といた方がいいよってアドバイスするんですけど、まあ、とても魅力的な国ですよね。
はい、いろいろな意味で魅力的だし、まあ、目が離せないところはあります。良くも悪くもです。はい、
そんなイスラエルに住んでらして、まあ、新型コロナの話なんですが、もうワクチンは打たれました？
はい、はい、打ちました。
どういう順番でこれ回ってくるわけですか？
私は今ギリギリ60歳なので、
は
あ
は
あ、一番最初 の医療従事者60歳以上という最初の枠でした。
打ち始めて国民全体というか、まあ、一番最初の接種が始まってからどのぐらいの期間で回ってきたんですか、順番は。
はい、去年の12月の19日20日ぐらいから始まりまして、
はいはい、
それで最初の10日間ぐらいは予約システムすごく混乱してたんですけれども、私は1月1日に第1回を打ちまして、3週間後の1月22日に2回目の接種を受けました。
それってどういう形なんですか？日本はなんか接種券みたいなものを配るっていう話、はい、今なってるんですけども、山森さんはどういうふうにして通知が来て打ちに行けるわけですか？
はい、 私はイスラエル国籍は持っていなくて、永住権なんですけれども、とにかく国民皆保険でして、4つの保険機構がありまして、市民、国民市民はそのどれかに加入してるんですね、はい、義務なので。それで対象可能年齢の人には、そこから携帯に通知が来まして、予約ができるよっていうことを言われまして、はい、予約の方法は、携帯のアプリか、あとマイページみたいなネットで予約できるっていうシステムと、あとコールセンター、予約センター、電話のがありまして、すごく高齢の方で、ネットが使わない人は、その電話でも予約ができるんですけれども、とにかく予約ができるよって来たので、予約をしようとしましたが、最初の10日間はもうシステムがダウンしていまして、はい、なかなかつながらないんですね。でそれで頑張って1時間ぐらいネットでつないだら2月の半ばの予約が取れたんですよ、
はあ、
で私は2月の半ばでいいかなと思ってたんですけれどもいろいろ口コミで情報が回ってきまして、
はい、
イスラエルは割と大事な情報は口コミで家族とか友人とかのメッセージで来ることが多くってですね、それでアラブ人居住地のクリニックは、アラブ人の方は、ワクチンに対する忌避感が強いので、すごく予約が空いているって話が回ってきまして、
はあ、
それで、ネットではなくって、直接、流れという町のクリニックに、電話をしたら、1月1日の予約が取れました。
はあ。これまたね、日本では、あまり理解している方少ないと思うんですが、はい、今アラブ人居住区って話がさらっと出ましたけども、はい、多くの多分ある程度世の中のことを知ってらっしゃる方でもイスラエルが建国したことによってもともとそこに住んでいたアラブ人の皆さんは 全員追い出されてパレスチナ難民になってイスラエルの中にアラブ人の人が、はい、多く住んでるっていうイメージ知識がある人ほどないと思うんですけど、はい、現実は、はい、要するに全員が追い出されて難民になったわけじゃないんですね、あれ。
はい、残っていらっしゃるアラブ人の方がいらっしゃいまして、でその中にはイスラム教徒の方とキリスト教徒の方がいらっしゃいます。
はあ。
それで彼らはイスラエル国籍を持っているアラブ人ということになります。で、その中にはアイデンティティとして自分はパレスチナ人だっていう人もいるし、そうは言わない人もいるので議論が混乱します。
なるほど。まあイスラエルの人口968万人全員がユダヤ人じゃないってことですね。
そうです。マジョリティではあるんですけれども、全員がユダヤ人ではなくて、ただやっぱり生活習慣とか宗教が違うと、同じ地区に住むっていうのは不可能ではないんですけども、難しいので、だいたい居住地が分かれていまして、ただ保健機構としては、自分が属している保健機構のクリニックであれば、保健機構はみんな自前でクリニックを持ってるんですけれども、全国どこのクリニックでも予約が取れました。
なるほどね。今先ほどね、はい、アラブ人居住区の皆さんはワクチンへの抵抗が強いという口コミがあって予約が取りやすいって話があったんですが、はい、なんでそのアラブ人居住区の皆さんはワクチンへの抵抗が強いんですかね。
ワクチンに拒否感があるのは、アラブ人だけではなくって、ユダヤ教の超正統派と言われている人たちにも非常に危機感があるんですけれども、
はい、
いくつか理由があって、ユダヤ教も、イスラム教も、豚とかですね、
はい、
豚の成分が入っているものは、体に入れてはいけないとか、そういう、宗教的な、規定があるんですね。
はいはい、
イスラムの方はアルコールであるとか、それがまず一つと、あとはやっぱり、ユダヤ人の政府に対する、不信感というか、反感というのもありますし、
なるほど。
あとはその伝統的な生活方式への誇りというんでしょうか、今までそれがなくてやってきたのになんで今さらそんなことをしなくちゃいけないんだっていうことが結構高齢の方を中心にやっぱりそういうのがありますので最初の枠が60歳以上だったので、
はい、
なかなかアラブ人とそのユダヤ教調整と派の人は、今でもその接種率は低いと言われています。
で、今どのぐらいの人口の何割ぐらい打ち終わったんですか。
はい、昨日のデータで、第1回が終わった人がほぼ 50% ですね。
ほう。
そして2回目まで終わった人が 35% になってます。
感染状況はどうですか？
感染状況は高止まりしてて少しずつ下がってはきてるんですけれども、今イギリス の変異株が猛威を振るってると言われてまして、なかなか感染者数としてはすごく減ったっていうことはないです。
なるほど。病院がなんか患者で溢れてて医療崩壊してるというような状況でもないんですね。
はい、ですね、重症化率、入院率っていうのはかなり減ってきていまして、ただそれ減ってきてる大きなのはもう接種が終わった高齢者層が減ってきていて、今はその接種がまだない若年層 の入院者数、重症化数の増加が心配されています。
それにしても世界の中でイスラエルが突出してやっぱりこれだけのもっと小さな国ではね、国民全員に打ち終わったみたいなところもあるみたいですけれども、はい、やっぱり人口1000万人ぐらいを抱えるそれなりに大きな国で、はい、5割が1回目打ち終わってるっていうのはすごい速さなんですが、はい、なんでイスラエルではそれが可能になったんでしょうか？
はい、もうとにもかくにもまずワクチンは確保する、ネタニヤフ の交渉力は確かにあったと思います。あとワクチンへの信頼というか、イスラエルはさっきも申し上げたように、ユダヤ教の超正統派とか宗教的な人はなかなか行動変容しないんですね。だから政府の決めた規則よりも自分の宗教の方が大事だっていう人がいっぱいおりまして、規則を破って集まったりすることがとてもありました。それでそういうなんていうんですか、個人の行動変容ではなくって、もう何かその外側からの要因が持ち込まないとちょっとこの感染は収まらないんじゃないかみたいなコンセンサスがみんなにあったというのは確かだと思います。
なるほどね。
でそしてやっぱりさっき辛坊さんもおっしゃったように、データの一元化みたいなことですね。全ての、国民が自分の保健機構にそれまでの通院歴であるとか処方された薬だとか過去の予防接種歴が全て入っておりますので、別に何も今から記入しなくてもペンとか紙とかなしに接種がスムーズに進むっていうのはとても大きかったと思います。
日本でもしその制度をやろうとするとやっぱり個人の病歴みたいなものは極めてセンシティブな、プライバシーの度合いの高いものという認識をされて、はい、徹底した反対運動が起きるだろうと思うんですが、まあ、イスラエルで皆さんがそれを受け入れているのはどうしてなんですかね。もうそういうもんだとみんな思ってるからなんでしょうか？
まあ、生まれた時からそういうものでして、別に健康だけではなくて、その全て の国民の情報が ID ナンバー一つで管理されているっていうのはそれは確かにそうなんですね。それで、すごい管理社会みたいに多分聞こえると思うんですよ。で特に健康情報だけじゃなくって徴兵制もありますのでね、
はいはい、
なんとかがんじがらめに国に全てを管理されてるっていう多分イメージがあると思うんですけれども、そうでもなくてですね、その一方でその個人の権利とかその個人の思想っていうのをすごい尊重するんですね。
はい、
でそれはやっぱりユダヤ教の伝統みたいなのがありまして、すごい小さな子供の時からたとえ世界中が違うと言っても、たとえ神が違うと言っても、たとえ親が違うと言っても、自分が本当にそうだと思ったらそれが自分が納得するまでは絶対に自分の考えを変えてはいけないっていうこともすごく教えるんですよ。
なあ、いや、よくわかります。はい、
はい、上からそれは神でも上司でもいいんですけれども、命令されたことにただいい諾々と従ってるっていうのは評価されない社会なんですね。
なるほどね。いや、多分ね、はい、二つの側面があると思うんですよ。ユダヤ教徒の皆さんって、2000数百年前に国を失って、全世界流浪の民で迫害の歴史がありますから、多分その迫害された歴史の中で、やっぱ個人の価値観というものをしっかり持ってなきゃいけないっていうのがある一方で、もう一つやっぱり 国家を失った民がどのぐらいひどい目に遭うかということを身をもって知ってらっしゃる方々なんで、多分国家に対するイメージっていうのが我々日本人と根本的に違うような気がするんですよね。
はい、ちょっとそれも日本の方にはなかなか分かっていただけないんですけれども、多分その国家と個人の間にその共同体があると思うんですね。
はい、
それでたとえ国家が滅びても自分の属する共同体があれば生き延びていけるんです。だから個人の自由というのはその、まあ、国家もそうなんですけれども、まず共同体が存続してこそなので、その個人の自由の尊重とその共同体が存続するっていうことのバランスをですね、皆さんよく本能的には違うけれども、すごく分かってるんだと思います。
さあ、それで今さっきのワクチンの話に戻ると、半分ぐらいの方がもう1回目打って、はい、3分の1以上の方が2回目打ったということになると、はい、どうなんですか、社会環境って変わりつつある感じですか。
はい、今週の初めからそのいわゆるワクチンパスポートというのが発行されまして、少しずつ今までロックダウンしてたんですけれども、スポーツジムだとかスイミングプールだとかっていうのは開き始めていまして、そのグリーンパス2回目終わって1週間終わった人から入るっていう方向に動きつつはありますけれども、まだカフェとかレストランとか開いていませんし、映画館もまだなので、ちょっと今後の状況を見守っていきたいという感じです。
2回接種終わった人はグリーンパスという証明書みたいなものがもらえて、それを持っていると行動の幅が広がる、はい、ということですね。
そうです。
そのグリーンパ
ス、そういうことになる、はい、計画が。
グリーンパスっていうのは何かそのカードのようなもので発行されるのか、あるいは何かデジタル情報として付与されるのか、どうなんですか。
今はデジタル情報のみです。自分 の, ID ナンバーと名前を入れたらアプリにそれがダウンロードできてということになっています。
これ携帯電話持ってない人どうするんですかね。
多分その人は PDF をどっかでプリントアウトして持つということになると思います。
なるほどなるほど。いや、
QR コードがついてますので、
そういうことですか。はい、山森さん、ありがとうございました。お忙しい中、遠く離れたイスラエルで、だって今何時ですか。
今は9時半です。
朝の9時半ですか。
はい、そ
の
ぐ
ら
い、
ちょうど日本とはそのぐらいの時差ですね。お忙しい中、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
いえいえ、とんでもございません。
イスラエルにお住まいの山森美香さんにお話を伺いました。
2月25日木曜日、時刻は午後5時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。
こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか、ここではエンディングリクエストを伺います。
はい、今週太陽にまつわる曲ということでお届けして、今日はそうだな、サザンの太陽は罪のやつかなと思ったんですけども、先ほどのメールのコーナーでですね、太陽の下沖縄で出会った素敵なカップルが無事結婚式を挙げたというのをいただいたじゃないですか。そうすると番組としても私としても何かお二人にですね、素敵な曲のプレゼントをしたいなと。で、結婚式定番ソング、いろいろありますけども、もうその中でもしかすると前にかけたことがあるぐらい私が好きな曲です。木村カエラのバタフライ。
以前確か一回かけましたけどね。でもいいと思いますよ。
でももう、とにかく私のもうささやかな気持ちとして二人に受け取っていただきたい。
じゃあお二人にプレゼントという気持ちも込めてね、お送りします。さあ、ラジオの前のあなたからのご意見、24時間お待ちしておりますのでね、メールは zoom@1242.com、 それからツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。GoTo トラベル再開する場合は補助上限を削減か。 政府は明日対策本部会合を開き、緊急事態宣言を発令中の10の都府県のうち、首都圏を除く大阪、兵庫、愛知、福岡など6つの府県の解除を検討する見通しです。こうした中、全国で停止中の観光支援事業 GoTo トラベルを再開する場合に、1人1泊2万円の補助上限を減額する案が政府内で浮上していると報じられています。
そうですね。これなんですが、まあ、独自の視点というならば、今よく感染がこれによって広がるとか広がらないとか、そういう視点はよくありますよね。私、全然違う視点でこの制度を見ててですね、10万円のばらまきもそうなんですけども、これって、旅行に行く人はすごく喜びますよ。
はい、
そら、すごく喜ぶんだけど、最大の問題はね、あまりに条件良すぎて、旅行の価格破壊みたいなやつが確実に起きました。前回の時に。はい、つまり今まで、旅行行くのに、例えば沖縄旅行で家族で行くと、20万円かかるよね、みたいなところがですよ、半額補助みたいなことになると、10万円なのっていう、値段の感覚になりますよね。
はい、
で、人間ってね、こういうのに慣れちゃうんですよ。
はい、はい。
ほんと、次に、正しい値段は、何が正しいか分かりませんけど、20万円っていう値付けに戻った時に、その値段で旅行に行くかっていうと、いや、この間、10万円だったよね、と。
なんか損した気分になっちゃいますね。
20万円、みたいなことで、日本のやっぱりデフレというのを完全に加速させるんじゃないのっていうか、正しい値段がなくなったことが、やっぱ過去30年間日本でなんでこんなにピタッと経済発展が止まった、時間が止まったような国になっちゃったかというと、物の正しい値段というのを社会全体が失い始めて、この商品だったらこのぐらいの値段だろうっていうものが軒並み、こんなに安いのって。だけど、そんだけ安いには理由があって、国内でその値段だとできないから、どんどん海外で作るようになってます。国内の産業が空洞化します。どんどん賃金が、物が安くでしか売れないとなると、物を売ってる商店の人の賃金も下がるし、日本国内では職を失った人は、賃金下がるどころじゃなくて、クビになっちゃって、収入がなくなっちゃうっていうような事態になって、国民全体の購買力が下がったというのが、実は過去30年間、日本の経済成長がピタッと止まっちゃった大きな理由の一つであるわけですよ。で、旅行業界支援のためということで、GoTo をやると。で、GoTo やることに関して言うと、旅行に行かない。これね、確かに世論調査をすると GoTo 反対の人多いんです。で、こういうのはやっぱりね、世論調査で決めるべきではないという、もう一つの側面もあります。というのは、GoTo に関わりのある人っていうと、まず確実に旅行関係の商売の人は GoTo やってほしいと思いますよね。で、旅行に行ける人たちは当然やってほしいと思いますよね。ところが、新型コロナにかかったら死んじゃうじゃないかみたいな心配を抱えてらっしゃるご高齢の方はちょっとやっぱり足が止まるし、医療関係者のように忙しくてそれどこじゃないよっていう皆さんも行けないと、とすると一部の旅行に行ける人と、それから旅行関係の業界の人は喜ぶけれども、国民のそれは過半数じゃないので、こういう施策って世論調査やると反対っていう人の方が増えるわけですよ。
はい、
反対の人が過半数。だけどね、何でも賛成反対過半数で決められるかというと、そんなことはないわけで、それはやっぱり景気全体のことを考える、あるいはもう、ご飯が食べられずに、明日もわからないよっていう人が続々出始めてる業界を助けるということはとても大切なので、新型コロナはやった方がいいんだけれども、二つ懸念があるのは、一つは交換よく言われるそれで感染がどうなのっていう話なんですが、実はもうちょっと大きな視点で言うと、さっきお話ししてるこれで旅行関係の価格破壊が劇的に進んでしまった時に、取り返しつかないことになるんじゃないの、将来正しい値段で旅行に行く人がいなくなるんじゃないのっていうところはあります。で、かつて行われていた、今停止されている GoTo がどのぐらい有利な制度だったかというと、1人1泊2万円が補助上限なわけですよ。はい、1人1泊2万円が補助上限ということになると、3万円のホテルに泊まります、3泊で、ホテル代金9万円ですと、はい、1人の場合ね。で、交通費が仮に1万円だと、計算しやすいために1万円にしますと、はい、旅行代金全体が10万円になるわけです。 で、旅行代金の半分を支援してくれます。うん、となると、15% の地域クーポン、これが1万5000円の地域クーポンがついて、3万5000円割引で、旅行代金として支払うお金は10万円の旅行なんだけど6万5000円で済みますと。6万5000円で済んだうちの1万5000円はクーポンで戻ってきますから、実質の負担額は5万円で、1泊3万円のところに3泊泊まれますと。これはさっき言った1人1泊2万円が補助上限っていうのに該当しますから、3万円のところで半分、2万円まではいけるっていうことですから、今の計算が多分成り立つはずです。勘違いでなければ、まあ、そうなるとこれとんでもなく有利ですよね。
そうですよね。
いやだから、あの、今回もホテル関与に泊まりました。ホテル関与でもいろいろ話聞きました。ホテル関与だけじゃなくて、今回あの先週末から行ってた東北取材においては旅行関係の人、まあ取材先って結構飲食店とか旅行関係の人って多いんです。で、その人たちに聞くと、あの GoTo キャンペーンの時にどんだけ客が来て潤ったかっていう話を。で、その後、崖から転落するように GoTo 停止された瞬間にお客さんがいなくなってっていうのは、さっきお話しした独自の視点のところも関係してるわけですよ。で、これがなかったら、まあ、そのぐらいの値段がまあ、妥当だろうなと思ってた客は、その値段でも来てたんだけれども、GoTo やったことで、その値頃感っていうのが全部なくなってですね。
確かにそうです
ね。その値段じゃいけねえよって話になって、崖から転落するようにお客さんが来なくなって、実は今その状況が続いてるんで、まあ、やっぱり何とかしてあげないとかわいそうだなと思う反面、まあ、さっき言った感染、まあ、感染の拡大に関して言うとね、デマみたいなところがあって、何せですよ、これもう何回も言ってますけども、7月の下旬から東京を除いて GoTo は始まってるわけですよ。東京だけが除外されてました。つまり東京を除く地域においては8月も9月も10月もやってたわけですが、ご存知のように8月9月10月の感染者は全国的に激減してますから、どう考えたって関係ねえだろうって話なんですが、ただまあ、あの、これも昨日おとといあたりにちょっと言いましたけども、 GoTo トラベルで全国の旅館ホテルがどのぐらい厳しい感染対策をしているのかというのは、私は去年沖縄だけで4回行きましたから、はい、今回の東北取材も通じて見てますけれども、やっぱりね、密密のところで飲食をすると感染それは広がるだろうなという気は正直しなくもありません、ね、はい、となると GoTo イートのあり方っていうのと、それから地域振興券も物買うだけじゃなくて、これも宴会に使えたりなんかするので、そのあり方に関して言うと、もうちょっと精査した方がいいかなっていう気はぶっちゃけします。で、今あの上限額が2万円ということなんですが、実際前回の GoTo やってた時の料金で言うと、まあ、あの、だからもうこういうタイミングだから高いところ泊まろうっていう人も結構いらっしゃったんですが、それはもうパーセンテージで言うとごくわずかで、大半の方はやっぱりかなり安いところにお泊まりになって旅行されてるんで、上限額を引き下げる形で、タイミングを測りながら、さっきの地域振興券のあり方も含めて見直した上で、どっかのタイミングでもう一遍始めるべきだと思いますし、
はい、
思いますが、ただこれ政治的にはね、とにかく今厳しく言った方が支持が上がるという状況の中では、なかなかこれの政治決断難しいだろうなっていう感じはしますね。それよりも私、ワクチンの話を今日すごいしたかったんだけど、あ、もしかして時間がない、
もうそろそろお時間です。
じゃあまた来週ワクチンの話詳しくします。
続きます。ズームオンでした。
お送りしているのは木村カエラでバタフライです、ね、今日メールをいただいた沖縄の海で出会った素敵な二人が、ま、あの結婚式を挙げられたということなんで、おめでとうソングということで、パッと浮かんだのがね、結婚式で、おめでとうソングだなと思って浮かんだのが、実は木村カエラさんのバタフライと、もう一つね、竹内まりやさんのリンダっていう曲もね、結構好きなんですよ。
結婚式ソングでしたっけ？
これ竹内まりやさんの結婚式ソングなんだけど、リンダっていうのの歌詞はね、もうちょっとなんか いろんなことがあったけどおめでとうねっていう曲なんです。だからいろんなことがあったけどの部分がちょっと引っかかったんで、
なるほどね、
もう突き抜けて明るいバタフライの本にしようと はい、ということで、はい、選ばせていただきました。曲の中に、あの歌詞の中に太陽もちゃんと出てきますから、今週1週間ね、全部太陽ソングということで、はい、はい、お届けいたしました。となると来週は月か星かな
考えといてください。
わかりました
お聞きの日本放送、この後は健康あるあるワンダフォーを挟みまして、5時半からは鶴光師匠と美和子様登場、鶴光の噂のゴールデンリクエストで、明日の朝6時から飯田アナウンサーね、明日までお休みなので、新業一課の OK コージーアップ、コメンテーターは外交評論家の三宅邦彦さん、イランが IAEA 査察の制限開始、アメリカが尖閣への領海侵入をやめるように中国に要求などのニュースを掘り下げます。でその後は、ね、8時から春風亭一之輔さん、あなたとハッピー聞いていただいて、来週なんですが、辛坊さん、こっち有楽町に戻ってこられそうですかね。
はい、もうほぼ確実だと思います、はい。まあ、結構、ね、あのネガティブな意見も今日あたりにあるみたいですが、うん、まあ、最終的に決断はするんじゃないですか ね、 ね。
そんな中なんですけれども、私、あの来週は休暇を取らなくてはいけないので、1週間お休みいたしまして、代わりにあの工事アップから続投で内田アナウンサーが担当しますので、
ここまでの相手は辛坊治郎と
増山でした。
ということらしいです。